はい、どうも。
We are free agenda.
おはようございます。
おはようございます。
どうも。フリーアジェンダです。
はい、フリーアジェンダです、
はい。はい。今回のテーマは、炎上。
はい。
これはやっぱり、よく炎上する山本さんとしては。
しねえし。
欠かせない話題。
しねえし。
炎上とか プチバズみたいなのしたことある
?1 回ぐらいかな。なんか、去年。去年ありました。
まさかあれか。まさかあれか。
その総合商社時代のブログだから、
やっぱり
7年ぐらい前に書いたやつ、8年ぐらい前に書いたやつを今更取り上げて、いやこんなこと言うやつは本当にあの上司の前でプレゼンもしたことないようなやつだみたいな感じで、アルファツイッター に燃やされたことがありますね。
ああ、もう炎上クソ芸人のクソ田畑さんですよね。
あ、そうそう。
あの人何なんだろうね、本当に。
分かんないけど、これ8年前の記事っすよってコメント添えてあげた。そしたらフォローされた。
ああ、なんか俺もフォローされてるけど、まあ、光栄です。なんかでもすごい面白かったんだよね。なんかこれを読んで、なんかその若いばっかりで生きがってて、仕事ができないやつがいるからダメなんだみたいな。俺のこの本を読めば、仕事はできるようになるから、みんなこいつとは違う人生を歩もうなみたいなこと書いてあって。
書いてたね。
で、僕は、いや、田畑さんの本を読んで、山本より仕事できるようになるんだったら、日本はものすごくいい国なのになって思ったんだよね。この本を読んでね、この本がね、20万部売れてて、ヤモティより仕事できるやつが20万人いたら、うん、この国はもっと明るいよって僕は素直に思ったんですわ。
豊かになりそうですね。めちゃくちゃ 10X がいろんなところで起きますもんね。
まあ、ヤモティはでも20万人はいらないかな。
フォロワーが足りないと思う、それ。
ヤモティ20万人はいらないかな。
ちょっと多いですね。
そう思ったことは。その時どんな感じだったの、
はい、なんか、田畑さんはすぐ終わったんですけど、すげえしつこく絡んでくるやつが何人も出て、
う
ん、片っ端からミューとかブロックしたんで、僕の中では1日で終わりましたね。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
その人たちの中でどうなったのか知らないですけど。
まあ、騒いでるかもしれないし、
うん、
暗闇に向かってパンチしてるかもしれないと、
うん。そう、でもその時個人的にはめちゃくちゃ面白いなと思って、こいつ8年前の記事読んで、はいはい、何を騒いでんだと思って。すごい、あの、ね、エビフライと同じぐらい爆笑してた記憶。
うるせえよ。エビフライもええわ。確かにあれは結構尖った内容の記事だった。僕もちょっとザラ見した気はするけど、
うん、
あ、そうね、勝者入ったけど何も面白いことはなく得るものはなかったね。
そう、いや、なんか部長がマジでテニオ派のことしかコメントできなくて、プゲラみたいな内容を書いてましたね。
確かに。でもあれおもろいよね。なんか今読んでも、あ、ヤモティの記事だなみたいな。
いろんな人がそれ言われました。いや、お前は8年前からお前だなみたいな。
ね、なんかあの幼少期のアルバム見てさ、なんか小学生の頃のお前、もうすでにお前じゃんみたいなあるじゃん。そうそう、あれにすごい近い。いや、この文章もうお前やんみたいな。
そうそう。だから僕はもうちょっと偉大になった頃に、今書いてるブログとかも、あ、お前は無名の時からお前だったんだって思ってもらうのが結構楽しそうだなと思ってます。
うん、ああ、確かに。わかんない。めっちゃ変わるかもしれないよ、将来的に文体。
いや、どうでしょうね。最近はちょっとマイルドにデスマス調で文章を書くように変えてます。
全然面白くないそんなの。
え
前の方がいいな、それだったら。
断定口調で。
断定。
なるほど。
いや、ヤモティの僕の好きな、僕ヤモティの文章結構好きなんですよ。あの皆さん、うん、結構僕ヤモティマニアだと思うんですけど。
ありがとうございます。
まあ僕、あの人の好きな文章を覚える癖が結構あるってなって。
そう
っ
すよね。僕より覚えてるから。
ヤモティの名言1個言うわ。そのビジネスモデルについて、そこに発明はない、安く仕入れて高く売る以上っていう文章が、まあ、あの 10X なプロダクトを作るっていうあの記事の一節としてあるんですけど、マジウケんなと思って、
いやだって本当
そうじゃない、安く仕入れて高く売る以上、おそ、とりあえずその章終わるんですよ。ビジネスモデルについてです、それで速攻終わるっていうその話、早みたいな、ビジネスモデルの話早いみたいな。
なんかビジネスモデルをさ、めちゃめちゃさ、深くこう、講釈垂れて、なんか話す人とかいっぱいいるじゃないですか。
それで一冊本ありますからね、今。
ね、いくらでもいっぱいいるじゃないですか、そういう人って。いや、でもそこじゃねえぞって、お前ら技術とか、なんか、何、ユーザーのインサイトとか、そこに対してどういう価値を見出してるのかとか、そういうことに言及をしないで、その、いや、これは、こっからこういうお金の取り方をしてるのは素晴らしいってことだけ論じるのって、めちゃくちゃ不毛だなと思って、
まあまあ、 そうね。でもその20歳前半くらいの若者にとってはまずそのビジネスモデルみたいな種類を覚えるのはすごく大事というかこうかっこいいんですよ。そんな安く仕入れて高く売る以上って言われたら身も蓋もないじゃんっていう。マジマジウケんなと思ってこいつこいつマジウケん。俺はでもなんか そういう文章がいいなと思ってる。
なるほどね。あのエッセイをデスマスで書いてそのアーティクルっぽいものはそのだとかで書くんですよね。
ああまあでもね確かにホワイトペーパーとかなんかこう本当に多くの人にこうよりライトな層にも読んでもらいたいみたいなやつとかをどうするかは悩ましいとこですね。
そうですね。
その炎上は全然心痛まなかったのじゃ。
いやでもちょっと痛みましたね。なんで俺こんなやつらにこんなこと言われなきゃいけないのっていう。
うん。
そのお前らより相当まともな人間なんだけどなと思ったりしました、ね。
なるほどなるほど。
うん。寝たら忘れちゃうんですよね。
ああ、いいね。
だからあんま今も覚えてない。
めっちゃ羨ましい。その時でもその、ヤモっていうのはなんか何が一番こう、傷ついたというか、触発されたんだろう。うん。延長、興味あるんだな。
こう、僕が思ったことを言ってんのに、だから別に自分が正しいとか思ってなくて、うん、自分はこうだと思ったことを、自分のさ、場所を作って、そこに勝手に書いてて、勝手に拾って勝手にこれは良くないとか論じるわけじゃん。それお前さ世の中の一人あの電車の中で独り言言ってるやつの独り言全部聞いてそれについて一個一個コメントするのバカじゃないのって思ったっていう、うん、
確かに
それにすごいイラついた。
うん確かに、うん、そうだね。なんならまあまあ電車ですらないというか自分の家の前で積み木してたくらいのレベル感。
そうそうそうそう、
うん、
まあ、でもその人たちの独り言もその人たちも独り言を言ってるに過ぎないと思ったら気が楽になりますよね。あ、ミュートしときゃいいんだみたいな、ブロックしていいんだみたいな。
確かに、
うん、
いや僕ねやっぱ炎上とか見るとねやっぱインターネットというか、 なんか結構日本にいる人結構怖いなって思うこと多いんだよね。
いやでもそうっすよね。
こんな人たちがいっぱいまあ、うん、住んでるわけでしょ。まあ、 あの、うん、全然悪意はないと思うんだけど彼らも、
うん、
でもネットってやっぱどうしてもね本性が出るみたいなところがあると思うから、
うんうんうん、
うわこんな感じなんだとかみんなあんまり日本語読めないのかなとか素直に心配になってしまうっていう要素は結構強くて、
うんまあ、心のね、うん、精神状態が良くない人がいっぱいいるんでしょうね。
なんかそんな感じするね。やっぱちょっと余裕がないし、うん、人の成功は喜べないし、
うん、
みたいなね。僕なんであんまりその自分絶対炎上体制ないなっていうこと分かってて、
ほうほう、
なんかそれは叩かれるのがその嫌とかじゃなくて、まあ、うん、それもあるけど防御力低いから僕でもそのそういうなんか人の悪意みたいのを見るのが気持ち悪いっていうか、うん、あんま見なくていいなら見たくないんですよね。
あそれはすごい分かる。
認めなきゃいけないんだけどその存在を。でも見なくていいんだったらあえて見たくはないから、
うんうん、
炎上とかしない方が絶対にいいと思う、うんうん、てるし、まあその結構気を使ってはいる方なんだけど、ソーシャルの発言では、うんうん、僕でも一回炎上したことあるんですよ。軽く。
なんすか、なんすか、なんすか。
今思うと、まあ、なるほどなって思うんですけど、
うん、
あの Google があのデータ分析をするときのデザインとかビジュアルのガイドラインっていうのを出してるんですよ。
うんうんうんうん、
まあ、あのマテリアルデザインガイドラインみたいな感じのデータ分析版があるんですよ。Do と Do not が書いてあって。でそれがすごいいい内容だったんですけど、
うん、
あの英語しかなかったんで、
うん、
あこれ面白いし僕も役立つから訳、うん、そうと思って、
うんうんうん、
でまあまあ分量あるんですけどそれを、うんまあ、完全訳じゃなくてちょっとかいつまんで、うん、訳してでグラフとかもいっぱい載ってるんでグラフとかも全部日本語訳つけて、
お
結構時間を使って、
うん、
ノートに書き上げたんですね、
うんうん、
であでもこれあの頑張って訳したけどよく考えたらその著作権的なことどうなんだろうとか思って、
うん、
で一応 Google に問い合わせたんですね、
うん、
ただそのどこで聞けばいいかもあんま分かんなくて、うんまあ、GitHub フォーラムみたいなところとあとその作者っぽい人の Twitter とかでいく何件か投げたんだけど、
うん、
1日間レスがなくて、
うん、
ちょっと僕あまりにそのできたものの出来栄えに自信があって早くみんなに見てもらいすぎて、
うん、
まあそのうちあの承認 OK ですみたいな感じの連絡が Google から来るんじゃないかなと思って公開しちゃったのね、
うんうんうん、
その時点では確かに、著作の許可は取ってなかったんだけど、
うんうん、
公開しちゃったのね、
うん、
でもしたら Twitter とかすごくて、
うん、
あのまま最高ですこれみたいな、
うんうん、
紙ですねみたいな感じでノートのいいねも一瞬で沸騰して、
うん、
なんか1000いいねとか一気にブワーついて、
うん、
あみんな喜んでるみたいなニーズあったなみたいな感じで、
うん、
ホルホルしてたんですね。その時点では僕の目にはもう本当に最高ですいいですっていうあの意見しかなかった、
うんうん、
だけど友達から連絡来て、
うん、
なんかハテブ見てるみたいな言われて、
うん、
ハテブ見てないけどみたいなハテブにすごいよみたいな、うん、まずそのもう1000ブックマン行っとると、
うん、すごい、ね、
でコメント欄が死ぬほど荒れてると
はいはいはい
ほうほうみたいな、なるほどと思って見たら、なんかもうメルカリさんやっちゃったねみたいな、著作権ゴーフォールドオッツみたいな、これ Google の許可取ってんのこいつみたいな、
うん、
なんか人のネタで売名ですかみたいな感じとかめっちゃ書いてあって、
うんうん、
わ、ツイッターと全然反応違うと思って、もう全然違うと思って、なるほどすげえなと思って、こんなに人によって違うんだと思って、
うんうん
で一応ノートに問い合わせたのね。これはなんかノートのガイドラインこういう状況になってますと、
うん、
でノートのガイドライン的にこれどないでっかって言ったら、
うん、
まあ翻訳は結構微妙なとこだけどその完全訳じゃなくて、
うん、
これある程度かいつまんで自分の解釈とかも入れながら話してるから、うん、編集訳になるから、
うんうん、
それは厳密に言うとその著作側の、うんまあ、許諾とかはいらないから、
うん、
これはあのグリーンだと思うっていうふうに言われたんですよ、
うんうんうん
でもなんかやっぱりそのハテブずっと見てて、
うん、
なんか確かに僕にも非があったとは思うんだけど、
うん、
なんかもうメルカリの社長が出てきて謝罪すべき事案とかなんかもう書いてあることがなんかもうなんか僕は見るに耐えなくて、まあ、もちろん、うん、あの自分が悪いって前提はあっても、
うん、
ちょっとこれは嫌だなと思って、
うん、
こんな事態を自分が引き起こしても嫌だし、
うん、
こんなことが書かれていることもこいつらにこんなことを書かせてしまっているのも嫌だし、
うん
まあこれは一旦非公開にしますっていうふうにノートに言って、
うん、
まあちょっとすごいあのもうバズってたから、
うん、
あのもったいないからもう少し考えませんかみたいな話になったけど、
うん、
まあ僕はまあちょっともう自分の判断で非公開にしますみたいな感じになったっていう。
じゃあ今ないのそれ？
ない。
もったいな。
多分6時間とかで閉じたんじゃないかな。でも本当に凄まじい反響だった気がする。
ああでもその今の話聞いて思い出したけど、確かになんか自分じゃない誰かに迷惑かけるかもっていうのはすげえ嫌な気持ちになったと思う。
そうだね。
うん、ね、山田慎太郎さんとか小泉さんに謝罪させるべき事案なんて言われたら、いやこれこの人たちに迷惑かかるな思っちゃうよね。うん、
まあそうね。あとなんか僕が見てて思ったのは、あの結構やっぱりよく観察してると2種類の人がいるなと思って、
うん、
なんか本当にその一般人でこう、うん、なんだろう、インターネットとかでメルカリがあんま好きじゃない人、なんかそのメルカリは泥棒市の集まりみたいな、ああいうネットニュースをすごい信じてて、うん、メルカリのやつがやらかした最高騒ごうぜみたいな、
うん、
本当の無謀の衆と、あと本当に悪気がなくてその著作権とかには配慮されるべきと思ってるエンジニアとかの人の2種類がいるなと思って、
うんうん、
で後者に関してはなんかまあそのあんまりなんだろう IT 界隈でメルカリの評判が下がれることがあっても別にあまり嬉しくないから、
うん
まあ、僕は著作権破ってるとはあんま思ってなかった部分はあるんだけど、
うん、
まあでもいいか。でもこれが炎上的なものかもしれんなとは思ったね。うん、
炎上ですね。ま
あ、もう完全にその手数以外自分の手には負えなかったんだよね。そのブクマとかがあんなに勢いで伸びていくのも見たことなかったし、
うんうんうん、
果てぶのもう一番上の方にめちゃくちゃ出てたから
マジか。
もうなんか自分の手にはで、リツイートも本当に2000とか、2000は言い過ぎだろ
う、
そう、
うんうん、
多分500とか1000とか言ってて、もうこれ自分の手に負えないなって感じだったんでね。
うんうんうん、
だからその内容がどうとかじゃなくて、もう自分の手に負えない状態になるのが、まあ、いわゆる炎上なのかなみたいに思ったあの時。
確かに。どうしようもないよね。
どうしようもない。
何千件という矢がこちらに向けられるわけでしょ。
うん、いや、そうそうそう。いや、でもすごい面白かった。で結局ノートは、まあ、非公開にするっていうよりは内容全部消して、
うん、
っていうのはそのもうリンクが広まってるからリンクをしてもうありませんってなる事態はあんまり良くないかなと思ったので、
うんうんうん、
内容を消してこの記事はもともとこういう記事でした、うん、今こういう理由で、この記事自体は、もう中身は消して今この謝罪文章になってますみたいな感じの中身に入れ替えたんだよね。一応リンクをしてもそれが出るように。
うんうんうんうん、
でも結構それもすごくて、そこからなんかその謝り方が間違ってるみたいな、なんかその不快な思いとかじゃなくて Google に謝るべきとか、ほうみたいな、 なんか著作権に入るとかじゃなくて Google に謝れみたいな感じ。結構 そういうなんかアフターも結構あって、あすごいな、もう何が何でもこう叩きたいとなるとこれは叶いませんなみたいな。
確かに、なんか悪意の性質に吸引力みたいなのがあって、それにすごいこっちが引っ張られますよね。
いやそうなんだよね、うん、見ててやっぱまあもちろん反省もすべきってなったけど、それ以上にそもそもやっぱり結構嫌な気持ちになってしまって、
うん、
なんか叩かれてるどうのっていうか、なんか世界怖えなみたいになっちゃうんだよね。
いやわかる。でもそういう時にさ、うん、なんだろう、自分のいろんなもののパフォーマンスが下がったりさ、
だから
普段通りの生活ができないっていうことを、新しいストレスも抱えるわけじゃん。
下がる。
なんかね、なんか本当そういうのが最悪だなと思ってて、
うん、
なんかそういう時のために大麻ってあるんだなって
なんでやねん。
でも僕は吸わねえけど
なんでやねんウケる。
いやきっとそういう時に大麻吸いたくなんだろうなって
ウケる。
バラサイクシュっていうね、あの僕の好きなナメダルマのラッパーがライブの前のパフォーマンスで MC で言うんですよ。なんか生きてるとその嫌な気持ちになることもあるし、人とうまくいかないことだけってあるけど、そういう気持ちをその消化しないでまあ、まあ過ごすってすごいイケてないみたいな。だけど俺がそれを、うん、そタイマスで自分はクリーンな状態になってそれで歌詞を書いて、それで書いた曲が誰かに称賛されたのを見るのはめちゃくちゃ気持ちいいみたいなことを言ってて、こいつ超ぶっ飛んでていいなって
言っちゃうんだ。それ
そう言っちゃうらしい。
あ確かにな、うん、じゃああれかな、炎上芸人の人はみんなタイマス吸ってんのかな。田畑さんとか吸ってるから平気なのかな。
わかんない。でもあの人はなんかもう本当単純にブロック能力が高いんじゃないですか。
ああ、
自分に向けられた嫌を、
まあ、羨ましいよね、
うん、
うん。でもなんかその、まあ、完全にもう無視してるならまだしも、なんかこれ完全にこうなんか自己弁護みたいなのとか、うん、相手を潰そうとするっていうところもやっぱあるから、
うん、
どんどんやっぱ悪意に吸引されていくし、やっぱ炎上を繰り返してるとやっぱそういう人間になる気がするね、
うん、
やっぱどうしてもちょっとこう身構えてしまう自分がいるし、人を嫌いになる自分がいるし、うん、なんかそういうのが一番その叩かれること以上になんか怖いことだなと僕は思っております。
いや僕もね、そういうものを家庭に持ち込むと子供に強く当たったりしちゃうなって
。ああ、ありそうありそう。
そういうのがすごい嫌だなと思ってるんで、うん、どうやってこの日々自分をそういうものから遠ざけるかとかは
出
てしますね、
うん、
ストレスとかから。
いや大事ですね。まあ、うん、炎上なんてねしない方がいいと思いますね。
そうです。まあ敵を作らないっていうのもあるんですけど、うんね、ただ出る杭にはならなきゃいけないんで、そこは結構絶妙なジレンマがありますよね。
なるほどね。
うん、
確かに。まあでもね、その人の悪意の性質っていうのはやっぱ変えるの難しい。やっぱタイマーを、タイマーしかないか。
タイマーかな。まああとはソーシャルで炎上した時には次元さんっていうソーシャルのプロがいらっしゃるので、僕は彼に相談すると決めてるんです。
なるほどなるほど。
そう。
でもやっぱそのこっち側は変わんなきゃいけないんだっていうのもすごいしんどいよね。悪意がある人たちがタイマーしろやって思う。悪意、はい、お前悪意向けたみたいな、はい、タイマーする必要ありみたいな感じで、あんま悪意向けてるともう金がもったないみたいな感じの世界観
に。まあ確かに、まあ、もしくはこう肩組んで、まあエビフライでも食えよっていうね。
めちゃめちゃエビフライハマっとるやん。
リプライでエビフライ飛ばしてったら画像のこう丸まってるやつ。
確かに。いや、それはあのエビチリですね。あのエビフライあれですよ。丸まってないやつが。
あ、そっか。
うん。エビフライめっちゃ好きやん。
やっぱ詳しいっすね、エビフライに。
エビフライとかもうしばらく食ってないんだけど。
ウェスティンホテルで食べましょう。
ああ、あるかな、エビフライ、うん。朝からエビフライは食わないかな。あ、ウェスティンって、なんか、ここ何回か動画で言ってるのは、あの今週一緒にウェスティンホテルで朝飯を食う約束してるからです。なんでかんで仲いいんですよ、我々。
本当ですね。
本当ですよね。
まあ、めったにないですよ。
ね、ヤモッティの、そう、わざわざ、まず、ね、まあ、ご家庭があって、会社も忙しいヤモッティが、うん、久しぶりに土曜日が休みだから、ライブしようって。どんだけお前遊び方知らねえんだ。
僕のこういう関係の狭さがもうにじみ出てますね。
如実にね、
うん。
でもなんかね、そう、最近は我々は、なんだろう、仲睦まじいというか。
そうですね。まあ、あと、でもそういいことだと思う。 キャッチボールとかしたいなって思いますけどね。
確かに、まあ、ギルダさん
が。本当、物理的なやつ、キャッチボール、ピッて。
マジで。あのドラマとかで見る、お前、東京行くんだってな、パンじゃ。
ああ、中央区だっつって。
中央区、そんな会話しないでしょ。そんな具体的な会話しないでしょ。
中央区か、隅田川も見れるな。
いや、その中央区とか言わないでしょ、その何々高校だろ、あそこの野球部、強豪だもんな、みたいな。そういう話でしょ。なんで中央区ないあそこ確かに
日本橋も中央区だっけっつってそうだよ隣は千代田区さ
やべえそれ何歳なん高校生じゃなかったもしかしてもしや高校生じゃなかった
35歳ぐらい
そうねもう最近は仲睦まじいっすね
はい、
先々週とかね、2人でお茶してて、僕、多分本当にヤモティと付き合って以来、一番なんか率直な話をした。
してましたね。びっくりしちゃった。
本当に、
うん、そういうこと考えてんだと思って。
そうそうそう、
はい
そんな普段に人に話さない、ヤモティにも話さないヤモティに対するこう感情とかね、そういう話を しましたね、この前は。
そうですね。
うん。まあ、あれ良かった気がする。
うんまあ、僕、ポッドキャスト撮りに帰りました
から。確かに。あれはすげえよかった。いろいろ話して、いろいろお互いの思考の話をしてたら、ヤモティが、なんか話してたら、ポッドキャスト撮りたくなってきたみたいな。
創作意欲に。
そう、ラッパーだな、これみたいな。なんか リリック書きたくなってきたから、俺帰るわ、みたいな。おお、クールっつって。
そういうとこありますね。
確かに。なんか、かっこいいね、確かに。そういうのあるよね、なんかたまになんかしてて、たまらなくポッドキャスト撮りたいとか、たまらなくノート書きたいみたいな時が、たまにあるよ
な。なんかね、文字に起こすよりもね、やっぱ口で話すっていうことの、こう、なんか、感情とか精神のトロのしやすさみたいなのは全然違うなって、最近思いますね。
あ、めっちゃあるっすね、めっちゃある、めっちゃある。
なんか僕も最近こう嫌なフィードバック受けたりしたことがあったんですよ。なんですけど、それについてのこう反論を考えたときに、こう文字に起こすと結構強い言葉になるなと思ったんだけど、もうえいやっつって、ポッドキャストで撮ったら、結構気持ちよく自分の考えを整理して話せたんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、なんかそういうのは良かったなと思いました。
でもそれはなんかあると思う。僕も、ポッドキャスト今自分一人でやってるけど、あ、皆さん、ポッドキャスト始めました、聞いてね。
めちゃくちゃ更新してますからね。
まあ、毎日更新を決めてるんでも、あれは。うん
すごい
心を強く持つ。でもまあ自分のためにやってるってやっぱ結構強いっすね。
うん、
なんか自分の感情とか考え方のアーカイブを作るみたいな感じで、まあ人に聞かれるのはセカンダリーな感じがするかな。
そうですね。まあ、そうやって作るっていうこと自体が、なんか全人類がやったことは、やった方がいいことだと思うし、まあ、それが人から求められるものになるっていうのは、やっぱバラサイク氏も言ってましたけど、気持ちいいことですね。
どんだけハマったんで、バラサイ。
最近ちょっと聞きすぎてね、今ちょっと距離を置いてるんですけど。
ちょっと、やばい、俺、ハマるわな。なんかもう、これから山内が何か言うたびに聞こう。ああ、それいいね、バラサイクしか言ってたのみたいな。
いや、今のはジープランツが言ってたっつって。
ジープランツ
?3人クルーがいて、デルタ9キットっていうのと、バラサイクと、あとジープランツ。で、大体その素晴らしいビートメーカーでグリーンアサシンダラっていう、まあ、この4人がこの創作にすごい寄与してるんですけど、彼らの。
そのなんとかキットだけ、そのタイマーに関係ない名前じゃない?
デルタ9キットは、タイマー関係ないんだけど、その、要は銀行強盗とかやってて、一番イケてるからキットってついてて、うん、デルタはどういう意味だったかな、なんかそういう感じだった。
一番イケてるからキット、もう話についていけてないけどね。これは炎上についてだよね。
そうですね。
これはでもライブ楽しみはな、この脱線具合を、うん、視聴者はリアル、こう、なんていうんですかね、リアルタイムでどう受け止めるのか。
視聴者がコントロールできますからね、脱線を。
そうだね、言ってくれれば。
うん、そう水を向けると、あ、こいつは脱線したぞ、しめしめみたいな。
いや、つうか、あれだな、その、なめだるまをちょっと流しながら。
いいっすね、後ろでグリーン優しんだら、
あ、でも、
流しながら。
だめなのかな。
いや、ちょっとフリーのやつ、サンクラとかってる、うん、その使っていいやつを使って、後ろでビートしながら話しましょう。
なるほど。
うん、いいそしたら、ちょっとそれをさ、1.5 倍流したらラップっぽく聞こえんじゃねみたいな。
くだらねえ。くだらねえ。 はい、皆さんも、はい、炎上はまあね、自分の意思でしたければしてもいいと思うんですけど、うん、あんまいいことないんじゃないかなって我々2人が言ってるから、多分良い子は炎上しちゃダメだぞ。
はい、じゃあみんなラップ作れよ。
そうね、みんな創作者であるべき。
そうっすね、
なんか、はい、
うん、溜め込んでもしょうがないんで吐き出した方がいいよね。
うん、うん、確かにいいこと言うかも。
はい、
確かに。まあ一人でポッドあっ合わねえ、一人でポッドキャストやる意味っていうのもそういうところにあるなと思って、やっぱ二人でやると、うん、そういうなんかその自分のトロとか、
うん、
自分の吐き出しみたいなそこまでやっぱなりづらいというか、
うん
うん、なんか そういうのを感じる。二人でポッドキャストやっててなんで一人でも始めるんですかとか聞かれるけど、
うん、
いや全然ちげえしみたいな。
聞かれるんだ。聞かれたことないな。
まあそれはお前は友達がいないからだよ。
そうか、みんな僕に興味ないんじゃないかな。
そんなことないと思う。そんなことないと思う。
いや、まあ興味なくていいんですよ、うん、自分のためにやってるから。
いやでもね、そのなんだろう、まあ、ラルク・アンシェルという売れたバンドを持っているとしても、ハイドはソロ活動もしたいのだみたいな、
うん、確かに
得るものが違うんですよ多分。
確かに。ドラゴンアッシュも KJ はソロ活動いっぱいしてましたからね。
確かに確かに。はい、じゃあそんな感じで炎上の話でした。皆さん、はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。